ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
こんにちは、このポッドキャストのモデレーターのアンです。前回から沖縄のギノザさんにお話を伺っています。前回は1995年の少女暴行事件のことから、ベトナム帰還兵のアレンさんと出会うまでのことについて伺いました。今回はアレンさんのベトナムでの経験のことについてお話を伺います。ギノザさんがアレンさんとのお付き合いの中で聞いたアレンさんのベトナムでの経験のことです。その前にちょっと私の方からざっくりとベトナム戦争のことについて説明しますね。ご存知の通り、東南アジアのインドシナ半島の沿岸にある細長い国なんですけれども、19世紀後半にはフランスの植民地でした。第二次世界大戦中には日本が進駐していたこともあります。1945年第二次世界大戦終結、1954年にベトナム人民軍が北部のディエンビエン風を総攻撃し、ここからいわゆるベトナム戦争が始まりました。1954年にインドシナ戦争停戦のジュネーブ協定成立、これでベトナムは南北に二分されることになります。その10年後の1964年、トンキン湾事件というのが起こるんですが、これはアメリカ軍の駆逐艦が北ベトナム軍の攻撃を受けた事件です。この事件によってアメリカはベトナム戦争へ本格介入していきます。翌年1965年、アメリカ海兵隊がベトナムのダナンに上陸します。この1965年にアレンさんは18歳で海兵隊に入隊、沖縄のキャンプハンセンで10ヶ月の訓練を受けました。ギノザさん、アレンさんからベトナム戦争に従軍することになったいきさつなど聞いてますか？
聞いてます。アレンさんは1947年ニューヨークのブルックリンで生まれて、ものすごい貧しい家に生まれて、お母さんはシングルマザーで、毎日毎日お腹を空かして、お姉さんと妹たち4人いるんですけれども、毎日お腹が空いて喧嘩ばっかりしてたよそうです。でも運動能力は抜群で、毎日喧嘩に勝ってたそうです。そんなある日、お腹を空かしているアレンさんに、ちょっとドーナツがあるんだけどと、ドーナツに惹かれて海兵隊に誘われた。アレンさんは海兵隊に入ったらご飯も食べられる、この洋服も、この毎日お姉さんの靴を履いていたけども靴も履ける、お母さんを楽にさせてあげられるということで、高校を中退してすぐに海兵隊に志願したんです。そしてキャンプハンセンに10ヶ月訓練のために送られました。アメリカでは射撃訓練などはしていましたが、沖縄に来たら実際の戦場で使う殺人訓練でした。毎日毎日人を殺す練習ばかりでした。射撃のような的があるわけでなくて、具体的な人間の形をしたところを、どこを刺すか、一発で殺してはいけない、何回も何回も苦しんでのたうち回って挙句の果て死んでいくという32通りの殺し方をそこで学んだ。
そういう訓練を10ヶ月間も受けてたわけなんですよね。そして沖縄からベトナムへ移動して、でそこでベトナムのやっぱりダナンですか、ダナンに派遣されたわけですね。
海兵隊はこのダナンに行ったんですよ。でアレンが話してる時に私はとってもびっくりしたことがありました。ダナン空港に着いたらコンテナが20個ぐらいあって、たくさんの このアルミ製の缶桶みたいな箱がずらっと並んでいて、その中には冷凍された米兵の死体が入れられているのははっきり分かりました。ダナンにはそういう冷凍庫のような大きな設備があったんです。その冷凍に詰められている死体がどこに行くのか、沖縄に行くんだというのは、当時沖縄の人々は本当に食べるものも何もない、そういう生活で生きるのが精一杯だった。仕事も何もない時にたくさんの人たちは軍作業を従事せねばならないという、自覚としてはこの軍作業はベトナム戦争を支援するんだよねということは分かっていてもせざるを得ないような状況を抱えてたんです。このアレンさんが話したダナンでの冷凍された死体の話を聞いたときに、私の友人の話を思い出しました。一番その当時収入が高かった軍作業は、死体をきれいに洗って頭も手も足もつけて本国に送る、これが一番の高級だったそうです。私の友人もそれをやっていました。冷凍されていたので立てかけて、まあ、作業順の手順を踏みながら準備していた時に、その冷凍死体が少しずつ溶けて友人の上にわーっと襲いかかった。そのまんま彼は正常な精神状態ではなく、その後もずっと精神病院に入っていました。
沖縄がね、戦闘はなかったけれども、ベトナム戦争の前哨基地としてね、この戦争に巻き込まれていたんだっていうことが本当によくわかるエピソードですね。
巻き込まれるんじゃなくて、自分たちが支援している、自分たちがベトナム戦争をサポートしている、そういう自覚をたくさんの人が持ってたんです。
じゃあもう沖縄はベトナム戦争のただ中にいたと言っても過言ではないですね。
そういう自覚は90代80代の方々は持っておられます。
じゃあもう沖縄戦が終わって、まあ、やっと20年経ったところ、まあ、本土だったらもう高度経済成長でみんな戦争のことはもう忘れかけている時に、沖縄はまだまだ戦争の中にいたということですね。
そうです。
ちょっとアレンさんの話に戻るんですけども、アレンさんのベトナムでの体験のことについてもうちょっとお話しくださいますか。
海兵隊は夜遅くまたは朝早くベトナムの村に入っていって焼き打ちをして、出てきたベトナムの人々を片っ端からみんな殺した、動くものは全部殺した、これが海兵隊のやったことです。アレンさんはその海兵隊の一員でした。戦闘員です。ベトナムの最前線に行って、動くものは子供であろうが年寄りであろうが女性であろうが誰でも構わず殺したんです。そしてある日、ベトナムの村を焼き打ちに入った時のことです。ベトナムのうちはみんなそれぞれ家族が入れる防空壕を作っておりました。アレンさんが防空壕に入った時、どういうわけか一人の少女だけが苦しんで、なんかものすごく苦しんで逃げないでそこにいる、あ、どういうことと近づいてみたら、その少女の足の股の間からわーっと水が出てきた。そして近寄ってみたら赤ん坊の頭も出てきた。アレンさんは意味がわからなかった。思わず赤ん坊の頭を左手に受け止めてしまった。お母さんと赤ちゃんの間にはへその緒でつながっていました。 少女は歯でこのへその緒を噛み切って赤ちゃんをアレンさんの手から取り戻してそばにあるボロきれいでくるんで走っていきました。アレンさんは意味が分かりませんでした。10ヶ月人を殺す訓練を受けていて人を殺す32通りは学んだけれども人が生まれるということを全く理解、予想も学んでも何も分かりませんで、どういうことか分かりませんでした。ただ左手には赤ん坊の後産が残っていてぬるっとして暖かかった。あ、自分のこの左手を差し出したこの今の行為は現実なんだと呆然として、あ、こうやってお母さんから自分もこんな苦しみを経て自分も生まれたんだ、お姉さんも妹もこうやって生まれたんだ、キャンプハンセンではベトナム人は人間じゃないから全部殺せと学んだが、ベトナムの人も人間なんだ、こうやってお母さんからこの世に送り出されたんだ、初めて気がつきました。そこでアレンさんはもうこれ以上海兵隊にいることはできないと部隊の人たちに訳を話そうと思っていたら、もうみんなもう 戦場に行くところなので彼は誰にも話ができなかったんです。まあ帰ってきてからこのことを話して自分が海兵隊をもう抜けるよという話をしようと思いましたが、誰一人生きて帰ってきませんでした。
次の作戦に行ったらもうそこでアレンさん以外の人たちは
みんな戦死して、アレンさんだけがこの舞台では生き残ったわけです。
アメリカでは1965年の4月頃からベトナム反戦運動が強まり始めましたし、もう世界中でベトナム戦争に反対する声が上がってきました。日本でもベトナム戦争反対の声がものすごく高まっていたんですけれども、それでもこの戦争はまだまだ終わらなかったわけなんですね。1969年、アメリカがやっと段階的撤退を表明。しかし1970年、米軍はまた大規模な北爆、北ベトナムへの爆撃を実行しました。1972年、北側が南を攻撃、春季攻勢と呼ばれています。この1972年は沖縄の本土復帰の年でもあります。1973年、ベトナム和平協定、パリ和平協定と呼ばれていますけれども、この年にやっとアメリカ軍はベトナムから撤退しました。だけどベトナム国内での南北の戦闘は続いていたんですね。1975年にサイゴンが解放され、ここでようやくベトナム戦争は終結しました。1954年から始まった戦争は21年間続いて終わったわけなんですね。非常に長い戦争でしたね。これがアメリカに残した傷跡っていうのもかなり大きくて、ベトナム帰還兵の PTSD についてはさまざまなことが語られていますし、映画にもなっています、小説にもなっています、いろいろな調査研究もなされているところなんですけれども、アレンさんアメリカに戻って、本国に戻ってやっぱりPTSD に悩まされたんですよね。
アレンさんは海兵隊を辞めた後、 ブルックリンの家に戻りましたが、ちょっとした音でも、我が家の時もそうですけど、パンという本を畳む音でも、また花火とか戸を開ける音でも、カーテンの揺れでも、ものすごく恐怖を言っていました。でも戻った時はもうものすごい異常な状態で、母親も妹たちもアレンが戻ってきた時にびっくりして、昔のアレンじゃない、何人も何人も殺して、その殺したベトナムの人たちが生き返ってアレンを襲ってくる、その妄想に襲われて、逃げても逃げても逃げられない。ですからちょっとした音でも、ちょっとした家族の行為でも、すぐ撃とうとする体制をとっていることに、母親は、お前はベトナム戦争でたくさんの人を殺したんだね、もう家族はお前に殺されたくないから出てってくれと言われて、彼はホームレスになって家を出て放浪の生活をしていました。で、ホームレスの状態をずっと続けて、まあ、野良猫と一緒に生活していたと。本当に貧しい底辺の生活をしていた時に、たまたま昔の同級生、小学校の同級生が、あれ？アレンさんじゃない？と声をかけてたんです。私よ、私、小学校4年生の時の同級生の女の子でした。私ね、今小学校の教師してるのよ。アレンさんベトナム戦争に行ったんだって、その話をちょっとしてくれない？アレンは、絶対そんなことできるもんか、もう来ないでくれ、何度も断りましたが、彼女は小学生からのお手紙やら絵とかいろんなものを持ってきて、一度私のクラスに来てくれないと何回も声をかけてくれたんです。話を聞くにつれ、行ってみようかなという気になって、一度小学校4年生の前に立ちました。話をしたのは、戦争はやってはいけないです、人を殺してはいけません、戦争とは大変残酷なことです、あ、皆さん自分の命を大切にしてくださいね、はい、ベトナムの話は終わりますと終わらせようとした時、一人の女の子が、アレンさん、あなたは人を殺しましたか？この質問に目を閉じて長いこと答えられませんでした。ノーと言えば嘘になる、でもイエスと言ったら、この小学生たちは僕を殺人鬼だと逃げていくだろう。沈黙の時間が長いこと続いた後、イエス、たくさんの人を殺しましたと言ったんです。子供たちが逃げていくと思ったら、アレンさん、かわいそうにとアレンを抱きしめてくれた。これがアレンさんが戦場体験を話そうとする第一歩の日のことでした。それでも PTSD から立ち直るには18年もの時間が必要でした。
ありがとうございます。ベトナム戦争のことってなんとなく今もう忘れかけてるんじゃないかなって思うんですね。っていうのは、今ウクライナのこと、それからパレスチナ、イスラエルのことがあって、もうベトナム戦争って半世紀も前のことになってしまったんですもんね。だけどやっぱりどの戦争のことについても記憶を継承していかなきゃいけないなっていうふうに思います。こんな体験をしていた人たちがみんな沖縄に来ていたんですね。 それでは今回ここで一旦止めまして、次回アレンさんが沖縄に来るようになってからのことについて、そしてアレン小学会がどんな風な経緯で創設されることになったのかについてお話を伺います。宜野座さん、あともう一回よろしくお願いします。
はい、わかりました。